お、来たですか、これは。
行きましたか。
あ、行きました、行きました。行った、行った、行ってた。
よっしゃ、よっしゃ。
はい。
さて。
始まりました。
雪山と。
あきつんの人生無人よねって話。
この番組は、駆け出しみかん農家の雪山と。
駆け出し日本語教師のあきつんが、週替わりでテーマを持ち寄り、28歳男女があれやこれ、会話する番組です。
はい。いや、これライブなんかいつぶりですかね。
突然のライブ配信。
これ実際、そうやな、半年ぶりぐらいやろ。もっとかも。
本当だね。3回目、うん、かな。3回目ぐらい。
誰もいてませんね。というか、時間も時間か、これ。今日。
確かに。
金曜日やろ。金曜の5時半はな。
金曜の5時半に暇な人なんていなくない？
そうなん、仕事か飲むかしかみんなせんから。
うん。間違いない。で、どうすんの？いっぱい来たら。
いっぱい来たら、
うん、
やばいね。
やばいね。
そもそも、うん、土曜日のね夜にやってもいっぱい来んからね。
もそもそね。
もそもそだよ。
もそもそわかる。
いやー、ところてんあきつん。なんか最近あったらしいね。なんか出来事が。
いや、いろいろありすぎて。
貴様にはなんか衝撃的な出来事が。
貴様とか言うな。
君。
いや、なんか、
はい。
いろいろあって追いつけない感じかな。
あ、そうなん？
うん。
そんなにいろいろあったんや。
なんか。
俺は一個しか聞いてないよ。一個しか。
いや、なんかほんと楽しい。なんか北海道とか行ったりしてさ、それも楽しかったなとか、桜が綺麗だったなとか。
うん、そうやな。
うん。夜の仕事クビになったなとか。
ああ。
うん。ラジマンダリー。って感じですかね。
あ、いきなりラジバンダリ、
ね、季節ですね。
伏線なしでラジバンダリを使うんや、はい、でも俺らには伝わるもんね。
うん、そう、うん、そういうことです。
ちょっとあの聞きたいですね。
聞きたいですか。
はい、まあその楽しかった思い出に関しては、うん、楽しかったってことでいいと思うんです
けど、ね、興味ないや、私の楽しかった話。
あんまり、そうやな。なんか面白い出来事があったんなら聞きたいよ。
ああ。
旅行の中でね。
確かにね。
でも札幌行っとったよな。雪めっちゃ降ってなかった。
降ってた、降ってた、降ってた。
え、札幌で雪降る？
札幌でも、うん、夜は降ったね。
へえ。
で、車で、小樽の方と、
うんうん、
あの青くない池に行ったんだけど、
ああ、うん、
あの本当に降ったりやんだり降ったりやんだり吹雪吹いたりみたいな感じで、結構やっぱ山の方は気候が変わりますね、頻繁に。
なるほど。
うん。
俺もでも去年の夏に青くない池行ったよ。
え、夏も青くないんですか。
夏は青い、しっかりと青い。
じゃあ青い池じゃん。
青いね。
私は青くない池に行ったけど。
ああ。
うん。
そうか、うん。あれ結局晴れてたりしないとさ、反射とかの関係やろ、おそらく。
ね。でも、青くなるんだろうなーっていう片鱗は見えた。
うん、ああ、なるほど、ね。見せては来るけど、
うん、
まあ片鱗だけやったね、前回ね。
そう
だ、ね、今回は。
そういう感じだね。
うん。残念やね。
うん。残念でした、ということで。
まあ、それはそうとあれやな。本当に、クビになった理由を聞きたい。
あ、うん、あ、悪た。
あ、悪た。クソバロた。
いやー、なんか悲しい世界があるんですね、本当に。
なんだなんだなんだ。
いや、でも正直、
うん、
なんかクビになったかどうかもわからないし、
何
もわかんないし、正直やっぱ夜の世界って、うん、そのまともがまかり通らない世界なんだなっていうのを痛感しました。だから、
導入が興味深いね。
これから言う話は、うん、どう考えても理解できない話だと思うんだけど、
へえ。
それが、まかり通るのが夜の世界だっていう話。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
っていうのも、
はい。
まあ、簡単に話せるかな。
うん、
まあ、まあ、だから、本当あれだよね。あのラジオ始めたくらいから、6月7月くらいかな、うん、去年の、
うん、
去年の6月7月くらいから夜始めて、
うん、
まあ何ヶ月、8ヶ月とか9ヶ月とか、
そうやな、
経つんかな。 で、結構普通に真面目に働いてて、
はい。
で、ラジオで言ったか分かんないけど、まあ、何回かまあ問題とかもありながら、
うん。
なんだかんだ働いてたわけよ。
うん。
まあ、いろいろ問題はあるじゃない？どの会社でも。
どこでもあるね。
まあ、だからそれのようなのを乗り越えながら働いてて、
うん。
もう年末、年明けくらいから、
うん。
なんかめっちゃ指名も呼ぶようになったりして、
うんうん。
頑張ってたわけよ。
はい。
で、ボーイたちも、
うん。
なんかめっちゃ頑張ってんね、みたいな。
うん、
で結構融通聞かせてくれたりとか時給上げてくれたりとかそういう感じでやってたのよ。で何の問題もなく順調に働いてるなって思ってたら、
うん、
本当に2週間前くらいに、
うん、
なんかなんだっけな急にお店が停電になったからしばらく休みますと。
はいはいはい。
もうなんかお店の工事かなんかをしなきゃいけないから、休みますって急に来たのね。
うん。
で、こっちもさ、何してんの？なんか、
うん。
なんか、飲んでる？
いや、飲んでないよ。何もしない。
え、嘘？なんかすごいみきみき聞こえてたけど。気のせいか。
嘘。気のせいやな。あ、ほんで？
あ、そう、ほんで、で、こっちも、びっくりするじゃない。
うん。
なんか、急にお店が休みになります。で、そこで詳細があんまり伝えられてなかったのに、いつまで休むのかとか、
うんうん、
その理由がどうしてなのかってなんか言われずに、とりあえず休みますみたいな感じだったから、こっちもパニクるじゃん。うん、だから、
うん、
こう聞くじゃん。なんか、なんでですか、はい、とか、いつまでなんですかって、
うん
うん。で、いつもそういう対応、ボーイが結構曖昧なのね。その連絡が遅かったりとか、急にお店休みになったりとかっていうのがちょいちょいあったから、
うん、
まあそういうのは嫌じゃん。こっちもさ、時間空けて働きに行ってんのに。
そうやな。
っていうのはもともとあったのね。
うん。
で、だからなんかその女の子同士でも、いやなんか聞いたっていうか、まあみんなに連絡行ってたんだけど、
うん。
なんか休みになったらどうするみたいな。
うん、うん。
で給料日も近かったから、
うん。
なんか給料もらえんのかなみたいな。手渡しだからさ。
うん、うん、
うん。っていうのがあって、やりとりしてて、
うん。
で、それこそあれよ。うちら、先週か先々週に大阪、京都で結婚式あったじゃん。
うん。
その直前の週だったの。
うん。
で、私はその、普段、お店で着てるドレスの一つを、
うん。
披露宴で着ようと思ってたから、
うん、
うん。
うん。
直前になったら、お店から持って帰ろうと思ってたのね、そのドレスを。でも急にお店が休みになっちゃったからそのドレス取りに行ってなくて、
うん、
普通にボーイに言ったのよ、
うん、
なんか急に休みになっちゃったけどその必要なものあるから荷物だけ取りに行きたいんですけどって言って、
うんうんうん、
でそしたらなんかなぜか知んないけどそこで一回まず怪しまれたのね私が
ほう
なんかオーナーが、その、
うん、
もしかしてそれってなんか、もう、それを口実にドレスとか全部持ち帰って退入、他の店に行くんじゃないのとか、辞めるんじゃないのみたいな。
はあはあはあ、
感じでなんか怪しまれて。
ちょっと質問だけど、ドレスってアキツの私物なんそもそも。
そうだよ、そうだよ。
うーん
ドレスも4着とか、
5
着も、ドレスとクラッチバッグとか、ヒールとかはさ、うん、普段、店で使うものは基本的に置いてたのね、そこに。
うんうんうん、
で、それの一つを、そう、結婚式で使おうと思ってたから、
うん、
っていう話なんだけど、
うん、
で、まず怪しまれて、オーナーに怪しまれて、
うん、
で、店長は、なんか別に、そんなことしないと分かってるんで、別に全然大丈夫っすよ、みたいな。で、なんとか、鍵開けるんで、みたいな感じで言ってくれて、 でもなんかオーナーは信じてくれてなくて、とりあえずじゃあ俺も一緒に行くよみたいな、その荷物取りに行くときに、
うん、
店に行くわみたいな、そこでなんかいろいろ話しましょうみたいな感じで言われて、別に私何も悪いことしないし、
うん、
普通に行くじゃん。
そうやな。
で、そしたらそこで、まあオーナーと店長と私で喋って、
うん、
で、別にそこでは何も変なことなかったんだけど、普段頑張ってるし、みたいな。
うん。うん。
でもなんか、その、停電の件でお店が休みになりますっていう件で、
うん、
どこからの噂を聞いたかわかんないけど、
うん、
あの、女の子同士で、お店潰れるんじゃないとか、給料もらえないんじゃねとかっていうのが、女の子の中で盛り上がってるみたいな話をどっからか聞いたのかわかんないけど、
うん、
らしく、なんかそれを言われたわけよ。なんか盛り上がってるみたいじゃん、みたいな、うん。女の子同士でみたいな、
うんうん。
いや、当たり前に給料なんて払うし、なんか店がどうとかこうとか、みたいな、
うん。
で、女の子も結構その、待機中に悪口を言ったり、なんか愚痴を言ったり、働きたくないみたいな。なんかもうまあ、
うん、
正直なんか、士気は下がってはいたんだけど。
うん。
で、それをなんかやっぱオーナーとかボーイたちはよく思ってなかったらしくて。
うん、
で、私もまあよく聞いてたのね、その女の子同士であるじゃない、そのなんか、ダリーとかさ、
うん、
肩がかんだかとかって。
うん、
でも正直なんか私はあんまり言わないようにはしてたの。なんかお金稼ぎに来てるし、
うん、
なんかそうやって問題に巻き込まれるのも嫌だから、
うん、
あんまりそういうふうに言わないようにしてたんだけど、
うん、
でも女の子付き合いもあるから、それはなんか話に乗ったりはするじゃない。
そうやね。
てかなんなら私は本当に女の子は限られた人としか連絡先も知らなかったし、
うんうん、
もうやりとりも少ない方だったの。
はい。
で、その時に私はそういうことを言って、オーナーにね、いや、私は別に稼ぎに来てるだけなんで、うん、いや、このまま頑張りますよ、みたいな。
うん。
で、なんかまあ別にオーナーも私の成績を見てるから、その、頑張ってることも知ってるし、うん、だから給料上げてたりしてくれてたから、まあ分かってくれてるだろうな、みたいな。
うん。
感じで、そこの時は別に普通に終わって解散したのよ。
はい。
そしたら、そのなんか二日後くらいに、またオーナーから、なんか、電話できるみたいな。今日の夜電話できるみたいな。
うん。
感じに来て、
うん、
で、いつでもできますよって言ったんだけど、その後なんかしばらく連絡が返ってこなくって、
うん。
で、いざ帰ってきたと思ったら、
うん。
なんか、今他の女の子たちといろいろ電話してたんだけど、なんか、
うん、
私になんかまた最後にもう一回聞くけど、
うん、
嘘ついてないみたいな、なんか嘘ついてないよねみたいな、
うんうんうん、
なんかすごいなんかまた謎の怪しまれ疑われをして、
うん、
で全く見当もつかないから、私はね、うん、だからいや、うん、何のことですかみたいな、嘘って何ですかみたいな感じに、
うんうん、
どういうことですかみたいなことを返したら、
うん、
それ以降今もなお一切未読の状態で返信がないみたいな感じで、でまあ店長、それはオーナーとそれでもう一切未読状態で連絡つかずって感じになって、
うん
うん、で店長にからその給料が25だったんだけど、
うん、
その直前くらいにお店が休みになったから、
うん、
給料どうなんですかみたいな感じの LINE したら、
うん、
なんかその直前に他の、もともと店長だったボーイがクビになったんだけど、
はあ、
その新しい店長から急に、私の分の給料は、そのクビになったその人が持っているので、勝手に、はあ、連絡取ってもらってくださいみたいな。で、そのクビになった人の電話番号はこれですみたいな感じで送られてきて、で、まずわけがわかんないじゃん。
そうやな。
急に、
だいぶやばいけど。
そうそうそう。急に、給料のことを お給料もちろん当たり前に上げるだろうみたいな数日前に言ってたやつらが、
うん、
なんか全然話変わって、そのクビになった人が持ってるんでみたいな。
それも変やけどな、そもそもね、
持ってるの。そもそもね、うん、そもそもそんなのどうでもいいけど、会社からもらうもんじゃん、うん、なんでクビになったやつから勝手に連絡取って もらわなきゃいけないか分かんないし、
うん、
っていうので普通に言うじゃん、どういうことですか、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
そしたら、
はい、
なんだっけ、なんかなんどう、なんか、いや、それはもう会社の取り決めな、会社で決まったことなんで、そういうことっす、うん、みたいな。なんか店長とかってもともとなんか女の子にめっちゃ優しくて、その働いてるときはね、
うん、
なんか女の子のためなら何でもしますみたいな、うん、何でも言ってくださいみたいな、
うん、
感じの、だったのに、
うん、
急になんかもうわかるじゃん、態度で。なんか、おかしなことが起きてると。
うん。
で、なんか、いろいろ言ったら、いや、なんか悪いことしてたの分かんないっすかみたいな感じに、
うん、
言ってきて、
うんうん、
え、何がみたいな、
うん、
感じで言ったけど、何か私が悪いことしたなら言ってください。って言っても、なんかそれの原因は伝わることもなく、
うん、
いや、わかりますよね、みたいな感じで、
うんう
ん、なんか、まあ、そこの時点でもう話が通じないんだけど、
うん、
で、なんか勝手になんか干されるじゃないけど、
はあは
あ、感じになって、
うん、
結局、なんか店長は、まあ、とりあえず給料欲しければそのクビになった人に連絡してください以上ですみたいな感じで、その後店長からはブロックされ、
え、クビになった店長ってこと？
ええ、うん、今の新しい、
あ、今の店、さっき言った女の子に優しい店長っていうのは新しい方の店長？
いや、新しい、もうクビになった人も全体的にボーイは女の子に優しかったのよ、ずっと。
ああ、ああ、
けど、うん、そう、そういうことになって、オーナーも一生未読。で、まあもうほぼ、そういうことみたいな。
え、じゃあもう給料もらえないってこと？
そう。
え、でもさ、連絡取ろうとはしたん？クビの店長と。
あ、なんかその、連絡先、その電話番号を送ってきたから、
うん、
一応電話したんだけど、
うん、
普通に出ることもなく。
ああ、もう出んやろうな。
で、なんか、この、その、宣告みたいな、クビになった人が持ってるんでっていう連絡って、
うん、
私ともう一人しか送られてきてなくて、その他の子はみんな普通に給料もらってんのよ。
ほ
うん。っていうのが、分かっちゃって、
うん、
で、そのもう一人の子は、このクビになった元店長に電話したら出たらしいんだけど、
へぇ、うん、
なんかもちろん、そう、いうことは知らないし、え、なんで俺クビになったのは知ってるよねみたいな。いや、普通もちろん持ってるわけないし、
うんうん
う
ん、
どういう状況かわからないみたいな。だから、う
ん、持ってるわけないな、
持ってるわけないじゃん。だから普通に、うん、普通に考えてもうちらはクビ宣告でもうその給料をどうせ言われるだろうから、それはクビになったやつにもうぶん投げたみたいな。で、
やばい。
は知りませんっていう、まあ、流れなのかなっていう。
すごいね。へえ。ってことは、その、クビになった理由ももはやわからんってことか。
いや、マジでわからん。
なるほど。ほう。じゃあ、アキスンともう一人の子が実質クビってことなんかな。
そうそうそうそうそう。
クビっていうんか、まあ、よくわからんけど。で、給料は払わずに、
うん、
やばいね。
やばい。
変な世界だね。
うん。で、だから、なんか、でも、もともと、その、まあ、結構、まあ、やばい会社ではあったんだけど、その、
うん、そうなの。
一体、だから、オーナーと、 私の友達がその関係を持って、うん、っていう話したよね、うん、したっけ。
うんうん、
そうで、なんかそこでもごちゃごちゃしてクビになったんだけど、うん、女の子がその時も、
うん、
もうもちろんなんか給料払われなく未読無視みたいな同じような感じになって、
うんうん、
でもその子はもうめっちゃ戦って、4、5ヶ月ぐらい戦って、やっと給料もらえたみたいな、
うんまあ。
完全にそれが終了するまで5ヶ月くらいかかったみたいな。
ほう。
で、違う女の子とかも短期で2ヶ月とか3ヶ月で働いてた子も、最初から短期でしか働けませんっていう条件で入ったのにもかかわらず、
うん、
その、最後、になったら、じゃ振り込みますからってなったんだけど、
うん、
そう言った後にもうブロックされて、
うん、
給料振り込まれずみたいな。
短期の分丸々？
うん。
へえ。
泣き寝入りみたいな。やばいやん。
やばい会社やん。
超やばい。
へえ。
でもだからなんか、なんか分かってたけど、まあでも夜ってそもそもなんかやばいし、うん、どこ行ってもまあ、何かしらのやばはあるんかなっていう感じで働いてて、
うん。
まあそれ以外は女の子に優しいし、別に普通に働いてれば別に普通に給料もらえるし、みたいな感じに思ってしまってた私も悪いんだけど、
うんうん、
あ、もう夜で働いた時点でさ、なんかいろんな覚悟をしなきゃいけないなとは、
なるほど。
まあ、自分の責任でもあると思いながら、でもなんかそのオーナーって本当になんか、プライド高男で、
うん、
なんかクソアホだから、なんか誰かの一つの情報をもう真に受けて、
うん、
なんかこいつやばいみたいになったらもうクビみたいな。
なるほどね。
なんかもう、まともな情報とか、そういうの関係なしに、その、
はいはいはい、
とか、なんかそういうのじゃないのよ、なんか評価、なんか判断基準が。
なるほど。
うん。だから、
うーん、
でもなんか私はだから、そう、な、音沙汰なく、
うん、
なんていうの、その、オーナーに歯向かうことをしなければ、
うん、
別に問題ないやと思ってたんだけど、
うん、
今回に関しては、なんだろう。本当なんか他の女の子が何かわかんない。何かを、あれしたのかわかんないけど。なんか、謎情報を聞いて。
なるほど。
うん、そうなったみたいな。
アキツンはさ、もうその、給料もらうために頑張ろうとはするん？これから。
いや、だからそこで結構やられてる。うん、
あ、
だってやっぱりなんかあんまり考えてこなかったけど、普通に考えてもこっちが提示できる情報が少なすぎるんだよね。契約書もさ、コピーをもらってないし、給料も手渡し、そのなんか証拠となるものが少なすぎて、
はあはあ、
やっぱりまあ何人かに相談とかしたけど、やっぱかん、こう勝てる可能性は割と少ないじゃん。
そうやな、
多分ですね。だからこう、正当に戦っても、難しい。けど、どうするか、みたいな。
1ヶ月分やろ？
そう、だから 1.5 ヶ月分くらいある。
うわぁ、それきついな、それマジで。でかいな。
バカでかいよ。クソバカでかい。
でも、厳しいもんな。
そう。
で、いや
それこそ。
すごい会社。キモいな。
やばいよね。
うん。モキ、マジでキモい。
マジでモキいよ。
うん。
で、何人かにさ、なんか、やけくそになってさ、いつもの飲み屋に、久々に酒飲みに行ったんだけど、うん、
はいはい。
やっぱりなんか意見も半々で、
うん。
なんかまあ、ダメと思いながらも、やっぱり何かしら、そのお給料 1.5 ヶ月分はでかいし、何も悪いことしてないんだったら、 まあダメ元でもローキーとか行ってみて、ローキーとかなんかいろいろ警察とか相談してみて、それでなんかまあ無理だったらまあしゃあないけど行かないよりは行ってみたらみたいないう意見と、あと、もともと昔、そのボーイとか、トビとかで働いてた人は、やっぱり、そういう夜の世界は、なんかもう動物だし、もうなんか話が通じる世界じゃないから、絶対無理だよ、みたいな。絶対諦めな、みたいな。もう帰ってくるわけだな、みたいな。俺もなんか、昔辞めた時は、もう給料もらえなかったし、なんかもうまともにこう戦う分だけその話が通じないやつらとそういう時間を過ごすのは、そう戦う時間はなんかもうほんとストレスでしかないし、結局もしまあ1ヶ月分とか 1.5 ヶ月もお金もらったとしても、その後に何が待ち受けてるか分かんないよみたいな、裏からやばいやつが出てくる可能性だって全然あるしみたいな感じで、本当もう時間の無駄だよみたいな、もう諦めた方が幸せみたいな。
なるほど、どっちも一であるね。
そう、いやマジで同じ意見やばいよね。
いやーやばいね。
世界やなと思った。なんか本当に、真面目に働いてるやつがバカを見る世界だなって本当に改めて思った。
まあ、そういう世界もあるんやろな。
だから本当にずる賢くやったりとか、そうやってなんか、まあきっとなんか女の子がなんか告げ口みたいな、したんかなってしかないんだけど。悪く言ったみたいな。だからそうやって、私は逆にさ、なんかいろんな女の子の悪、なんかそのボーイの愚痴とかさ、めっちゃ聞いててさ、なんかもう私はなんかもうバラすとかしなかったわけよ。でも、やっぱ噂では、やっぱり女の子からの情報をボーイに流してる複数にいて、そういうのも知ってたのね。だから私はあんまり女の子と関わらないようにしてたんだけど、でもどこかでは、これも噂だけど、なんか私がそういうふうにボーイに気に入られて、給料とか上がってるとか、なんか私がボーイからなんか、こう、ひいき受けてるみたいなのをよく思わない子たちもなんかいるみたいな噂も聞いたのね。
全部噂ね、その、
そう
給料上がってるとかもね。
そう。だから、そういうので、私をよく思わない女が、そういうふうに男に、なんか何かしらのあれを流して、それを真に受けて、こうなったんじゃないっていう。
なるほど。
そう。いや、でもめっちゃでかいよ、1.5 ヶ月分ガチで。だってめっちゃ普通にさ、指名さめっちゃ読んでさ、なんか、お金ももちろんだけどさ、その分の時間とさ、私のためにってさ、来てくれてた、
お
客さんに、なんだろう。
そうやな。
そう。申し訳なさとさ、なんかそこが許せない。
確かに。
真実と違うところでさ、なんでみたいな。
なるほど。これは難しいね。どっちにするか。
でもさ、結局、そいつらのやばい話が通じない奴らの元で働いてたっていう図は変えらんないしさ、それを超えるっていうさ、難しい話でさ、なんかだからもうなんか悲しい世界だなと思うよね。
そうやな。
うん、
次、アキツンはさ、またその夜の仕事を探す？
いやだから一回結構なんかもうダメージ来すぎて、なんかもうさ、諦めたくないじゃん、こんな悲しい世界が、てかまた訪れるんかみたいなのを考えただけでさ、なんか嫌だしさ、 なんかそんな、そこまでしてなんで私お金稼いでんだっけみたいなことも考えだしさ、
うんうん、
なんか結構精神やられて、
珍しい。
そう。
ちなみになんでそんなお金稼いどるんやっけ？
ね、いや、でも、うん、やっぱ、日本語教師はまださ、その、見習いだからってそもそも、まあ、正社員になったとしても全然給料良くないし、
うんうん、
今はその、正社員でもないから、
うん、
普通に給料が安いからそこを補う、大きな、
うん、
と、普通にまあ、人間力を上げれる世界だなとは思ってたから、夜ね。
ああ。
ニーニーのまあ今、っていうのと、まあ今しかできないやつだし、まあやってみたい気持ちもあったから、まあ今しかないよなって感じで、うん、まあその2軸かな、うん。まあお金はやっぱ、
なるほど、
そう、必要だし、
うん、
まあ、だから普通に簡単に言えば、日本語教師でまだ1本で食っていくほど十分じゃないから、全然。
うんうん、なるほど。
そうそうそうって感じ。だからなんかそういう問題がなければ、もうだからあと半年1年くらいは日本語教師でもっと修行しながら、
うん、
まあお金稼いで、お金貯めて、
うん、
っていうのをしてこうって思ってたけど、
うん、
やっぱなんかその闇の世界を見てしまうと、まあそこまでして、自分をね、そんな悲しい世界を見てまで、やる必要ってなんだっけって思ってしまったよね。まあどっちにしろなんか稼がなきゃいけないんだけど、何かしらで。
うんうん、
でもわざわざその夜の世界でとか、でどうしても働かなきゃいけないっていうわけでもないから、
うん、
もうなんかほんと自分でも分かんないけど、なんかもうやさぐれて、なんかもうスーパーとかで働こうかなとか思い出してきたりしてさ、
う
ん、病んでるよみたいな、
う
ん、あ、そう。まあ病む、まあそうだね、なんか気持ちいい世界にいたいなって思った、普通に。
なるほど。
まあ、現実はやっぱお金問題とかあるからあれだけど、
そうだね、
どっちにしても心がやられたら元も子もないわけじゃん。
それはそう。
そう、だから、すごい考えてますね。考えましたね。この一件で。良くも悪くも。改めて。ってな事件ですよ。
事件ですね。大事件。
なんか本当になんか、ちゃんとやってりゃ、いいわけじゃないんだなっていう。
嫌やな、そんな世界。
めっちゃ
ちゃんとやっとる、
うん、
ちゃんとやっとったらいいっていう世界がよくね。
いい。てか、なんか、どっちかってか、そうだし、どっちかっていうと余計悲しいのはさ、うん、なんか別に、その数字で評価してくれてたと思ってたのよ。
うんうん。
なんか、ちゃんと私は、なんだろう、凍結とかもしないし、本当に普通に問題児でもないし、普通に働いて、で、普通に、いつもなんかボーイは言ってくれてたんよ。なんかめっちゃ頑張ってくれてありがとうございますとか、
はい、
なんか正当に見てくれてたと思ってたわけよ。やっぱりその、指名とか呼べない子は出勤減らされたりとか、
うん、
なんか、時間カットされたりとかってしてたのね、
うん、
でも私は一回もそういうことなく、ちゃんとシフト融通聞かせてくれて、なんか、うん、そうやってくれてって数字で見てくれてるなって思ってたんよ、
うん、
けどなんかそのなんかわかんない、くだらない噂なのか何なのか結局最後までわかんなかったけど、そのなんか私が悪いことしたんか何か知らないんですけど、
うん、
それでなんか、あ、そのくだらない噂一つでその終わるんだっていう そこの理解ができない、
ね、うん。確かにな。
うん。まあそういうオーナーのもとに働いてたっていうね。
それ嫌やな。
ね。なんか何にも言えないですわ。
うん。冬場、俺のところで働きに来てよ。
冬場？
ガチ。これガチで。家あげるから、泊まってさ。みかんと。
ねえ、したいけど、でも。まあ、
日本語でもこの前、
あるから、ね、
ジュちゃん来たやん。ジュジュちゃん、うちに。和歌山に。
うんうんうん。
で、ジュジュちゃんが言っとったけど、あきつんは実際、行く行くとか言って農業ってそんなしたくなさそうって言っとった。そんな気はするな。
え、そんなでも
私、みかん行く行くやるくらいならやろ。
みかん行く行くは言ってなくない？あんまり。和歌山行くは言ってたけど。
まあ、あんま言ってないな。実際みかんは確かあんま言ってない。そもそも興味なさそうみたいな感じ。
うん。別に嘘はついてない。
嘘はついてない。楽しいやけどな。ほんまに。
え？
ジュジュちゃんは楽しんでやってくれたけど。
ね、だって何回も行ってるよね。
うん。
え、でも別に時間的に開けれたら行くけど、でもやっぱ日本語学校があるから、現実的に普通に無理そう。
それはそう。そうやな。
うん。でも確かにね、なんだろう、確かに、あんまり、そうだな、嫌とかはない、嫌とかの感情は一切ないんだけど、
うん、
興味もないんかもね。いや、興味がないわけでもない。
仕事自体は楽しくないよ。もちろんというか、なんていうか、その、取るだけだから、みかんを取るだけだから。でもさ、まあ、気持ちいいっちゃ気持ちいいよ、自然の中で働くのは。そして、暇な仕事やから、ずっと俺と喋ったり、音楽、歌ったりするってところが楽しいよな。別に仕事のその単純作業が面白いって人はそんなおらんやろ。
まあね。
うん。
確かに、なんか確かにそう言われてみたら、なんか、オーストラリアバーホリ行ってたやん。
うん。
その時も、その、2年目のワーホリのビザをゲットするためにはさ、絶対うん、農業っていうかさ、その、田舎に行ってさ、ブルーベリー畑とかさ、うん、バナナ畑とかで働かなきゃいけないっていうのがあるじゃん。
うん、うん、うん。
みんな、大概ワーホリの1年目で惚れて、一回はその農業をしに行くのね。
うん、うん、うん。
でも私、一切興味なかったからね。なら私1年でいいや、みたいな。
あ、そう。
そう。だからなんかあんまり、精神、なんだろう。なんか、あれなのかもね。引き寄せられてない感がある。
そうやな。まあ、アキツに自然は向いてないんじゃないかな、もしかしたら。結構都会っ子なんじゃないの？
それはない。
嘘。
それはないけど、確かにね。でも人と向き合ってたいんじゃないかな。自然と向き合うっていうよりかは。
はいはいはい。
なんかだから本当にマイナスのイメージは全くないよ。絶対嫌だとかはないけど、うんうん、それより、それ以上っていうのが合っちゃうからなのかな。
はいはいはい。なるほどね。
うん。でもやってみたいよ。
まあ軽くね、気軽に来てもいいけどね。
ほんと時間空けれるんだったら全然行くと思うけど。
空けてこいよ。
まあ、行けて年末年始とかやな。
ああ、そうか。
うん。一定期間の。でもさ、本当に思い始めたの。
うん。
この、首の事件があって、
うん。
今まで当たり前に二軸で日本語教師と、
うん。
夜とってやってて、もう安定してきてたから、うん、そのなんか、今は1、2年はもう修行の期間だって思ってたからさ、あんまり、
うんうん。
こう、それを必死に頑張ろうって期間だったから、あんまり、その、それがなくなるとか、考えてなかったんだけど、
うんうん、
急になくなることが起こったわけじゃん。
はい。
ってなった時に、やっぱり、なんで、それこそなんで夜で、なんでお金をそんなに稼がなきゃいけないんだっけってのも思ったし、
うん、
あとなんで東京にいてるんだっけみたいなのも思い出して、もうなんだか、うん、 考えてこなかったことをどんどんどんどん考え出して、
うん、
なんか、まあ日本語教師もまあ、もう少しで1年経つんだけど、
うん、
まあ、そんなすぐにとは言わないけど、もう1年くらいあれを積んだら、まあ、日本語学校なんて、うん、まあど田舎にはあんまりないけど、
うん、
それなりのところにはさ、いろいろあってさ、
うん、
一応その、資格も持ってるから、まあ一応どこでも働けるっちゃ働けるか、うん、る状態には なったからさ、
うんうん、
本当に、もう東京にいる意味が、いなくてもいい状態なんだよね、完全に。
うんうん
う
ん、
っていうのをすごい最近考え出して。
なるほど。
そう。あ、なんか、また新たな、いろんな、決断をし始める時期なんかなっていう
の
が急に訪れてる感じがします。
そうか。
はい。
ところでさ、あれだよな、なんか自分がどこにおるか、自分はどこにおったらいいかって結構難しいよね。
難しいね。
なんでおるかってさ、結局家族が近くにおるからとか、うん、職場があるからとかになってくるやん、多分大体、
うん、
でもさ、ノマドワーカーの人たちってさ、
うん、
結構旅しながら働いたり、
うん、
こう大自然のところで Wi-Fi つなげて働いたりとかするやん、
うん、
なんでそうするんやろうね。結局自分がそこにおった方が気持ちいいんかな。
そこにおった方が気持ちいいんかな。
うん、だから都会を選ぶ人は都会に降りたいから都会に降るんやろ。
確かに
田舎に降る人は降りたいから降るんやろうな。俺は田舎に降りたいから田舎に降るんやけど、
うん、
でも俺もなんか移動することも考えとる。10年後とかに子供がおっても、
うん、
もうなんかそれは理由としてはまあ震災が怖いからなんやけど、
うん、
震災がもう起こらんって確定しとるんやったらそんな日本どこでもありえない話やけど、
うん、
しとるんやったら俺はもう和歌山にずっと降りたいけど、ちょっと南海トラフでかすぎるからさ、
うん、なるほど。
だから俺もちょっとね、移動することも考えとるよ。
うん、
うん。仕事がなかったら、本当に自分はここにいるのかとかさ、考えるのも面白いよね。
確かにね。確かにね。そう、だから、今までってそこまでなんか深く考えてこなかったんだけど、なんか、考えてこないっていうか、こう、興味がある先が、そのワーホリだったり、うん、海外だったりとか、
うん、
その、まあ、行きたい場所が大阪、大阪がやたら好きで行きたくて行ったりとか、
うん、
今まではなんか、その場所で悩むことがなかったっていうか、行きたい場所に行って、働いて、それで幸せだったって感じだったけど、多分初めて、うん、自分じゃない理由で東京に来たんだよね、多分。で、別にそこに後悔はしてないんだけど、
うん、
じゃああれ、今ここでまっさらになった時にどこでも行っていいですよってなった時に、
うん、
なんか分かんなくなったね。どうやって選ぶんだっけ。
そうか。
なんか超振り出しに戻るって感じ。超振り出しに戻りって感じ。
そうか。うん。考える時期というのは誰にでもやってきますね。
ですね。でもポジティブに捉えたいなと思います。こう。
うん。
いろんなものにやられそうになりながらも。
でもなんかさ、がっつりやんでないだけ偉いね。俺やったらやむかもしれん。
どういう風に。
いや、なんかこう、だって何十万とかがさ、なくなったりしたらシンプルに辛いし、なんかそれ以外のことも辛いし。
え、めっちゃ辛いよ。
わーってなりそう。
めっちゃ辛いよ。
な
あ。うん。だからもう、そうだな。でも幸い、 だから一人になったらやばいよ、も
う。
だから、でもなんか幸い本当に北海道行って楽しい友達と遊んだり、それこそ今、家に居候がいたり、なんか、
そうや
一
な。
人じゃない状態を、
てか、一人になったらやばいくらいなんや。
やばい、やばいくらいというか、こう、むっちゃ、こう、ずっとぐるぐるぐるぐる、ただただ考えるじゃ
まあね。
ん。それ、だから、考えずに、考えてないことはないんだけど、そういうふうに相談乗ってくる人たちが近くにいたりとか、っていう状態だから、なんか、そのたびに前向こうみたいな。前向きに思おうってさ、こう、思わせてくれるから、その調子で どうにか前に進みたいと思うけど。
そうか。
そうだね。てな感じですわ。ふふんってやめてくんない？普通に。
いや、考えてるんですよ。
ふーんって。でもね、なんかその、北海道行って、その、まあ、大学からの、マブダチ親友と行ったんだけど、なんか、東京来て、変わったって言われた。私。
質問それ。
違う、変わっ
変わった よっ
と思
て。
うって。その、まあ、なんか別にマイナスだけじゃないけど、変わったって言われて、
どういうところ？
なんか今まではもう、あきつんは、もうとにかく活発にやりたいことに忠実に動いて、人と会いまくって、っていうイメージだったけど、本当になんか、幅が狭まったって超悪口みたいに聞こえるけど、なんか、こう、人と会わなくなったりとか、なんか、そうだな、落ち着いた感じがするみた
そうなんや。
いな。
そうかな。
そう思わない？
いや、別に思わない。
あ、思わないか。そうか。
大学の友達やろ、でもその頃は。そう。まあでも大学時代から俺は知っとるけどね、あきつんのことを。そんなに変わってなくない？
変わってない？
久しぶりに会ったらそう思うんかな。
わかんない。
いや、てかさ、普通に人は変わるけどな、そもそもやけど。
でも、それを私はなんかその大学の親友に言われたときに、自分でも結構納得できたの。
あ、そうなんや。
東京来て毎日別に楽しいし幸せだけど、なんかまあ日本語教師としてもずっとやってきたい道を歩み始めてて、全然こう前に進んでるっていうところもあるんだけど、なんか、その、生き生きしてた時は120%で生きてた気がするけど、今も幸せだし、まあ別にマイナスではないと思ってるけど、なんか80%、なんか70%、80%で生きてんなって感じ。なんか
そうなんや。
ちょっとなんか、わだかまりじゃないけど、なんか何かを抱えながらずっと、なんかまあみんな抱えてるんだけどね。あの時はなんか悩みも悲しみも楽しみも含めて全部最高っていう心の底から思ってたんだけど、今は何かをなんか、わかんないけどね。でも東京来たらさ、謎の魔物になんとかみたいに言うじゃん。
まあ、なんとか言うね。
なんか、それが、なんか、何か得体の知れない何かに、なんかずっと追われてる恐怖じゃないけど。
うん、ほう。
っていうのを感じざるを得ない。
そうなんや。
うん。
なんか大変やな。東京、そうなんや。
でも、80% は、なんか、別にマイナスじゃないんだよ。本当にって感じ。
うんうんうん、
でもなんか、ちょっとず、ちょっとだけずっと、何かを押し込めて生きてるかな、とか。
そうなんや。
うん。思うね。まあ、そういう年齢であり、何が原因かはわかんないですよ。東京からってわけでもないかもしれないし。
ところで一旦ラジ、ライブやめてさ、普通に撮らん一回。
うん。
なんか話したいことが一個出てきたわ。
あ、そうなんだ。
うんうん。もう50分ぐらい経つし、一旦切ろうぜ。
わかった。
うん。
これ、残す？
あー、どっちでもいいよ。残したくないんやったら別に消してもいいけど、どっちでもいいんやったら残そうよ。
わかった。まあ残す分には別にいいか。
うんうん。
はい。
はい。
じゃあ、一旦切りますね。
はい。
はい、バイビー。
バイビー。